今日の御言葉はガラテヤ人への手紙5章の13節から26節です。ガラテヤ人への手紙5章13節からお読みします。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。律法の伝体は、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、誘惑、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、虚栄に走ることのないようにしましょう。今日は、御霊によって歩みなさいということで、喜平牧師に説教していただきます。
私は言います。御霊によって歩みなさい。これが今日の私たちへの神様のご命令でございます。御霊によって歩みなさい。どういう意味かパッとわからないことわかるかもしれません。それを御言葉から今日聞いてまいりたいと思いますけれども、ガラテヤ書を順番に見てまいりました。終わりに近づいてまいりました。で、今日はこのガラテヤ書の中で信仰の歩みの部分、実践の部分、どのように私たちはその信仰を具体的に毎日の歩みに反映させればよいか、そのことを書いてある部分に私たちは入ってまいります。少しガラテヤ書を再び振り返ってみましょう。ガラテヤ書は 明らかな一つの目的を持って書かれた書簡でございます。ガラテヤの教会に間違った教えがやってきていました。それは救われるために何かしなければならないと教える人たちが入ってきた、その教えでありました。聖書が教える福音は、私たちが救われるためには私たちがしなければならないことはない、私たちが救われるに値する、私たちができる行いは一つもないということが私たちの福音でございます。ただその福音を受け入れる、私のものであると受け取る、そのようにして、受け取るものであります。この福音はそれを否定する間違った教えがガラテヤの教会に入ってきていました。それはその当時のこれだけではなくて、歴史を通じて教会にいつもやってくる考え方です。また教会だけではなくて、私たちの個人の生活の中で日々私たちが対決しなくてはならない、そのような戦いです。この行いによって救われるという考え方、それは人間を中心とした人生観にこびりついて決して離れないものなんですね。なぜこびりついて離れないかというと、人間が行いによって救われるという考え方は、人間の栄光、栄誉、メンツ、それに直接関わってくるからです。私たちが何かをして何か報いを受けるというならば、その行いは私たちの責任であり、また私たちの栄誉になるわけですね。何か良いことをすれば、他の人に良いことをすればありがとうと言われる、褒められる、すると私たちの栄誉になるわけです。まあそれは全て悪いわけではありませんけれども、しかし神様と私たちの関係の中で、神様はそれをお許しになっていないのですね。神様はご自身の栄光をただご自身のために、そうなるべきのものであります。そして神様はそのように決めていらっしゃるのです。それで私たちが歴史を通じて神様の御事ができないということを、イスラエルの歴史を通じて神様は証明していらっしゃるのです。でイエス様が送られてきました。で私たちは救われました。その福音を否定する教えがガラテヤの教会に入ってきていました。ですのでパウロは非常に激しい言葉を持ってこの間違った教えを批判しました。一章のところでパウロはこの教えを受け入れる者は神様を見捨てる者だと書いてるんですね。一章六節、あなた方を恵みを持って召してくださった方を見捨ててこの教えに行くのを驚いていますと言っています。この教えを受け入れる者は神様を捨てるもので、そのように言っているんですね。またその次の節ではパウロはこの教えを受け取るならば、あなたは福音をねじ曲げているんだと言っています。キリストの福音を変えてしまおうとしている、これねじ曲げるという言葉なんですね。ねじ曲げようとしている。さらに8節9節ではさらに激しく、この教えを信じる者たちは呪われると言っています。この呪われるというのは、なんか魔術的な怖いことが起こるのではなくて、神様に呪われるということです。つまり神様の裁きを受けるということです。もっとはっきり言うと、 それを受け入れる者は地獄に行くということです。福音を否定することの恐ろしさ、それを強調するためにパウロはもう極みまでその批判を鋭くして一章で、まずその主な要点である、この福音、別の福音、間違った教えを否定しました。で、2章のところで、個人的な例を出してパウロは自分はキリストの恵みのみによって救われた、キリストなしには私は死んだものである、あなたは私が死んだものだというのか、私があなたに福音を伝えたのに私を死んだものだというのか、そのように自分の例を使っています。そして3章で本論に入って聖書から根拠を取って、あのアブラハムの例、またイスラエルの歴史を取って、救いは信仰によるものであるということを証明します。そして4章に入ってさらに様々な方法を取って、なんとかこのガラティアの教会の人たちを買い戻そう、連れ戻そうとして、いろんな描写をしたり、シナイ山とあのエルサレムの描写をしたり、いろんなこと方法を使ってなんとかこの人たちを連れ戻そうとして訴えます、懇願します。4章は懇願が書いてあります。で、5章に入りまして、5章の前半はまとめが書いてありました。強調、最後に強調するためにまとめが書いてありました。で、今日からはまあちょっとおまけみたいな感じなんですね。今日は実践のところです。で、13節のところを少し見ていただきたいと思います。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。この13節で書いてあることは5章の1節に書いてあったこととつながっています。5章の1節では、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またぞ奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。ガラティア5章で、私たちは自由のために救われた、自由な身へとあがなわれたということが書かれて5章は始まっていました。で、パウロはその言葉を用いて、自由のために召された、でもその自由を勘違いして使ってはいけないというふうにパウロは言うんですね。ですからパウロはこの律法が必要であるという間違った教え、救われるために律法が必要であるという間違った教えを否定しましたけれども、その反対の極端に行くことを止めようとしているわけですね。人は、あ、律法はいらないのか、じゃあもう決まりなんていうものは全ていらないのかなと思って、じゃあもうその心に感じるまま生きたらいいんじゃないかっていうふうに考える人がいるわけですね。どの時代もいるわけです。無律法主義というふうな名前で、呼ばれますけれども、律法主義に対して無律法主義、律法から自由にされた、もうこれはもう全て捨てなければならない、自由に生きようではないか、しかしその自由を肉の働き会としないで、愛を持って互いに使いなさい。この言葉を持ってパウロは実践のところを始めます。このガラテヤ書の実践のところはこの5章の13節から6章の10節までなんですね。で、非常に短いです。ところがものすごい純度が高い、濃度が高い、もうこの箇所からすごいたくさんメッセージを作ることができるんですね。もうエッセンスばっかりが並んでいる、そのような実践編になっています。まあ、それも私たちには本当に役に立ちます。クリスチャンとして人生を歩むときに、パウロの書簡の実践部分をですね、全部覚えるわけにはいきませんから、 要点だけをちょっとポイントにして箇条書きにして覚えてですね、いつもそれを覚えているということが非常に役に立ちますね。そのようにしてパウロは書いています。この手紙のメインの目的、主な目的は異端を攻撃するためでした。人々を守るためでした。しかしただそれが行き過ぎにならないように、そして彼らをクリスチャンとしての歩みに励ますために、この実践の部分をパウロは付け加えたわけです。短くした分非常に濃度が濃くなってしまいました。それでですね、私はちょっとこれを準備しながら困ったなと思いました。13節から26節ですね、13節ありますので、まあ普通の長さなんですけど、でも内容が濃いので長くなるなと思いました。まあしかしこの13節から26節は一つの塊ですので、一回でやらないとこう意味がですね、通じなくなってしまうので、一回でやらなければなりませんけれども、非常に濃い箇所でありますので、この御言葉を私たちがいただいた後によく瞑想をしていただきたいと思います。今日の箇所はメインポイントはもうすでに申し上げました。16節のところ、御霊によって歩みなさいということ、これを中心として3つの部分に今日もお分けします。ガラテヤ書5章のまず1つ目のポイントが13節から15節のところ、13節から15節のところ、ここでは御霊によって歩むことの目的が書かれています。目的です。13から15、御霊によって歩むことの目的、どこに至るべきか、大目的。ここでは一つ非常に大事なことがここに含まれています。クリスチャンの歩みは自分の完成ではないということです。自分が何か高められることではないということです。むしろ他の人々を高めるということです。つまり教会が必要なんです。クリスチャンは、クリスチャンが一人で生きていては本当の目的が果たせないんですね。だから教会に行かなくちゃいけない。教会に行って必ずしもいつも楽しい楽しいわけではないんですね。非常に苦しいことが多いこともある。じゃあなんで教会なんて行くんと。それはもちろん神様が礼拝の中に私たちと共にいると言ってくださる、言ってくださる、そして御言葉をくださる、祈りを聞いてくださる、 それももちろん中心ですけれども、礼拝の。しかしそれとともに教会がなければ私たちは互いに愛し合いなさい、隣人をあなた自身を愛するように愛しなさいという最も大事な戒めを実践することができないんです。もちろん教会はそれぞれの成長になるところですけれども、しかしまたそれぞれの目的を果たすところでもあります。まず一つ目の13節から15節は御霊によって歩むことの目的が書かれています。二つ目のポイントは16節から18節です。16から1816節から18節は御霊によって歩むということが書いています。御霊によって歩むということ、ここに書いてあることは御言葉ってことなんですね。御霊によって歩むということは御言葉を中心にして歩むということなんです。ところがここだけでは御霊によって歩むということが完全にこう言われきっていないので、少し他の聖書の箇所からも取りまして、それを御霊によって歩むっていうことはどういうことか全体をちょっと見てみたいと思います。 そして最後に19節から最後まで26節まで、ここでは御霊によって歩むことの実、結果、結実がリストアップされています。御霊によって歩む者たちはこういうふうに見える、またこういうふうなことを考えるということが書いてありますね。なんでこれは書かれたんだろう。今ちょうど律法はもう救われるためには律法じゃないと言ったところなのに、新たな律法を作ってるんじゃないかと。新たな律法を作ったらですね、自分たちで何とかそれをしようとして、また新たな律法主義ができるんじゃないかと私たちは考えるかもしれません。しかしこれを、この御霊の実のリスト、またはこの肉の行いのリスト、これは目的があるんですね。律法が中心になってないか、自分のエゴが中心になってないか、正しいことをしていると言いながらも、実のところ自分中心の行いに、生き方になっていないか、それをチェックするためにカスタムされた、チェックするために新しく整えられたリストなんですね。ちょうどミスしやすいところをこう狙うかのように作られたリストなんですね。その目的は、先ほど申し上げたように互いに使い合うということです。互いに使い合う、本当に互いに使い合っているか。使い合ってますよ。表向きは使い合っているを見せながら、実は言うと逆、本当の目的が逆方向を向いているってことが私たちはあり得るんですね。それをチェックするためのものです。自分でそれをチェックするため、このリストを覚えていればですね、ハッと気づくんですね。今自分はこう正しいことをやってるつもりだったけれども、この御言葉に照らして見ると、あ、忘れてた、本当のところを忘れてた、そういうふうになります。例えば喜びという言葉がありますね、御霊の中に。一生懸命頑張ってた、正しいことをやってるつもりだった、もうどんどんしんどくなってきた、喜びなかったと。まあそれは非常に簡単な例えですけれども、まあその喜びという、この喜びはもっと深みがある喜びですけど、それとか正しいことを追いかけているつもりだった、真理を追いかけているつもりだった、はっと気づいたら、あ、他の人を見下してそのどんどんさばいてた、そういうことになるかもしれません。そういうことになることを防ぐために、このリストが私たちに与えられています。ということで、一つ目のポイントは13節から15節、ここでは目的が書いてあります。御霊によって歩むことの目的。そして二つ目の16節から18節は御霊に歩むよって編むことの、その命令そのもの、内容が書いてあります。そして19節から26節まででは、御霊によって歩むことの実りチェックリストが書いてあります。それでは13節から15節の一つ目のポイントから見てまいりましょう。兄弟たち、あなた方は自由を与えるために召されたのです。ただその自由を肉の働き機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。この使いなさいという言葉が必要です。非常に大事です。使えるということは、普通皆さん普段の生活の中で使えますか？あんまり使わないと思うんですね。実は私、その使えるという言葉を聖書からよく聞くので、しかもクリスチャンの間は結構言うんですね、使えるという言葉。
仕事という言葉
は使えるという言葉が使われているんですね。ところが 使えるというこの言葉自体はあんまり使われないんですね。で、実際私も同僚とその使えるっていうことが大事だねっていうふうな話をしたことがあるんですけども、使えるってどういう意味みたいなことを聞かれたことがあります。それくらい使えるっていうことはあんまり使われてない言葉みたいですね。ところがこの使えるということが大事なんです。これを直訳すると奴隷になるということなんですね。この使えるっていう言葉、ギリシャ語を直訳すると become a slave、 奴隷になるっていうことです。まあ、奴隷になるといえば、まあ、いろんなことを思い浮かべることができますけれども、特に、まあ、他のこの使えるに関係する言葉、ギリシャ語の言葉で言うと立つという言葉があります。立つ、立つという言葉で使えるという意味を意味するんですね。つまりですね、ウェイトレス、ウェイターみたいな感じですね。こうそのお客さんをじろじろ見てるんですね。しっかりこう周りを見てお客さんが必要がないか見てるんですね。で、必要があったらさっと行って助けるわけです。それが使えるということ。もう自分からもうガンガン行くんじゃなくて、もうその人がほんまに必要かどうか関係なく行くんじゃなくて、普通は立っていてでもよく見てて狙ってるんですね、助けるの。そして必要がはっきりと分かった時にさっと動く。それが使えるということですね。奴隷というのも、まあ奴隷というのは今日本語で言われる奴隷制とかの奴隷という言葉と、少しギリシャ時代のその奴隷というのは少しだけ違います。まあそういう人たちもたくさんいました、昔も。しかしその当時の人たちは奴隷で高い身分というか非常に重要な仕事、例えば一つの会社を丸ごと任される奴隷とか、王様のすぐ 下で非常に一国の何兆円も任されて働く奴隷までいました。ですから、まあ今のですね、雇われ生涯雇われる者たちを一般に奴隷と言ったわけですね。ですから少しだけ奴隷という意味が違いますけれども、しかし奴隷は身構えているものです。そしてよく見張っているものです。そして本当に必要な時に動くものです。主人の心を知って動くものですね。そのように互いにしなさいと言っています。ああしんどいなとそれはしんどいなと思われるかもしれません。実際にウェイターとかウェイトレスとかしんどいですね。そんな、まあ、高級のレストランのウェイターとかそんな感じだと思いますけれども、でもこれは愛を持ってと書かれています。愛を持って、愛からそれをしなさいということなんですね。要求がさらに高いわけですね、ある意味。しかしですね、これはまた非常に大切なポイントです。私たちは心からまず愛さなければならない、そして使える。自由を与えるために、与えられるために救われた、召されたのです。その自由を肉の機械としないで、愛を持って互いに使いなさい。パウロはここで救われたことの目的を語っています。あなた方がなぜ救われたのか、自由へと救われたんだけれども、その自由は互いに使い合うための自由だよということなんですね。まあなんかちょっとしんどいなと思われるかもしれません。パウロはロマ書でも同じようなことを書いてますね。罪の奴隷から義の奴隷に、ロマ書6章ですけれども、罪の奴隷から義の奴隷になった。ですから人間というのはもう初めからしもべなんですね。神様のしもべなんです。だからしもべから逃れることはできないんです。 しかしだからといってその働きがずっとしんどいものか喜びのないものかというと違うんですね。むしろ働きは祝福なんです。私たちが作られた時にその働きは罪の後にできたんじゃなくて前にできたんですね。働きっていうのは祝福なんです、もともと。ですから私たちはすることがあるんです。救われたらああもう何もしなくてもいいよと、でじっとこうじっとしていくとしとくというのではなくて、私たちが用いられることができるんです。神様のために用いられることができる。神様にどのように用いられるか、神様にどのように使えることができるか、それは互いに使い合うことによって、互いに愛し合うことによってであるというふうに聖書は言っています。イエス様はこれが一番大事な教えであると言っています。あなた方が互いに愛し合うこと、それが私の第一の戒めです。ヨハネの福音書で言っています。あなた方とは誰ですか？クリスチャン同士、あなた方が互いに愛し合うこと、それによって人々はあなた方がキリストの弟子であることを知ります。そのように言っています。ですから私たちは愛するために救われました。互いに愛し合うために救われました。それこそ本当に実在と喜びなんですね。喜びの源なんです。気づきましたか皆さん。喜び、この日本において喜びという本当の喜びということこそ無視されていることはないなと思う時があります。いろんな快楽はあります。しかし本当に みんながみんな本当の喜びを知らない、人間が本当に何をしたら本当の湧き上がる喜びが与えられるのか、まあ、これほど忘れられた文化はないなと思いますね。豊かさがありながら、まあ、その統計が出てまして、日本は幸福度で言えばかなり世界の 下の方に行くらしいですね。豊かさではかなり上の方に行くのに、まあ、それが全てではありませんけれども、しかしそうだと思います。実際に周りの人たちを見ていても、まあ小さな喜びはあるかもしれない、しかし本当にこの湧き上がる燃え上がる喜びは、クリスチャンが与える喜びは知らないんですね。これは何か私が優れているとかそういうわけではありませんよ、もちろん。それは与えられるものですから、与えられて喜んでいるわけですから、私が何かしたわけじゃないですからね、それを得るために。しかし私たちは救われた、愛するために救われた、そしてその愛し合うことこそ本当に喜びの表れなんです。このようにですね、一節を使うだけでも少しちょっとかなり時間がかかるんですね。これがすごい濃いのが続くんですね。なのでちょっと飛ばしながら参りますが、14節、律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるんです。この言葉はパウロはこの律法という、律法を行わなければならないというそのガーディアの教会にあった問題、そこからその背景からこの言葉を言っています。愛を持って互いに使い合いなさい。私は律法が救いのために必要ではないと言ったけれども、しかしこの恵みによって救われることによって、実は言うと律法は完全に成就されるんだよとパウロは言ってるわけです。あなた方ができなかったこと、それを御霊がしてくださる。イスラエルがその歴史を通じてできなかったことを御霊は私たちのうちに始めてくださる。そのようにパウロは言っているわけですね。15節で書いてあることは警告です。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。もし愛し合わないで自分にむしろ使えろ、使い合うんじゃなくて自分に使えろというふうに言い合うならば、まあ当然の結果ですね、 お互いの間で飲まれてしまう、食い尽くされてしまう、直訳ではそうなります。お互いに噛み合ったり食い合ったりしていると、あなた方両方とも食べられてしまいます、そのように言っているわけですね。で、私たちはこのように互いに使い合いなさい言われています。これがまず実践の一番大事なポイントなわけですね。で、それをどうやってするのか、一体愛し合うっていうけれども、そんなんできへんと、どうやってするんですかっていう言葉から次のポイントに入っていきます。私は言います、御霊によって歩みなさい。互いに愛し合うこと、互いに使い合うことできませんと、私はそんな中身を見てもそんな要素がさっぱり見つかりませんと。鋭い人であれば鋭い人であるほどそれがすぐに分かります。私はどっちかというと鈍感な方なので、なかなかそういうことは分からなかったんですけれども、まあ、それでも年をある程度こう経ていくとですね、分かるんですね。あ、できないなと、自分の中にその要素がないんです。他の人を自分のように愛するという要素が、しかし御霊によって歩むということが鍵なんですね。御霊によって歩むということ、これは何か単純にですね、このしなければいけないリストがあって、それを一個一個やっていくと、そういうようなものではないんですね。御霊というのは見えない方です。私たちのうちに働かれるのも、いつ働かれたか働かれていないかはっきりとは分からないことが多いです。しかしそれによって私たちは本当に神様の不思議な力を人生の中で経験するんですね。16節を続けて見てまいりますが、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の欲望を満足させることはない、御霊によって歩けば肉の欲望を満足させるようなことはない。つまりですね、これは律法のことを意識してここも言ってるんですね。御霊によって歩むときに、じゃあ御霊によって歩むなら律法は別なんですかと聞く人がいたのかもしれません。御霊はなんか律法によって歩むのと違うんですか。御霊によって歩むということは律法によって歩むということと一致するんですね。実は肉の欲望、それと反対のもので、17節も同じことが書いています。なぜなら肉を願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないです。17節の後半は少し付け足しなんですけれども、ここで言っていることは御霊とは何であるか、また肉とは何であるかということなんですね。これは何か欲望のことが完全に否定されているわけではありません。肉のこの身体的な、または欲求が全て悪にされているわけではないんですね。そうではなくて、ここで分けられているのは御霊と肉と2つに分けられていますけれども、それはまさに御言葉なんです。御言葉によって分けられているんです。肉を願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らう、だからその中間ポイントがない、そこの分けているものは御言葉です。で、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。これちょっとロマ書の7章に似てるんですけれども、 私たちは御霊が働いていて、御霊の願われることをしたいと思っている、御言葉の通りをしたいと思っている、本当はしたいんだけれども、でも肉の思いがある、肉の欲求がある。それが2つ両方とも私たちの中であります。で、本当は御霊のことをしたいんだけれども、でも肉の欲求があって、なかなかできない、果たすことができない、そういう現状が私たちはあります。ですから御霊によって歩む時にも御言葉を基準にして歩むわけです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。御霊と御言葉は一致しているんですけれども、しかし結論として御霊が働かれるので、私たちは律法の支配下、奴隷になる必要はない。ですから、ここで言われていることは、律法の下には私たちはないんですけれども、律法に従って歩むということです。では、その御霊によって歩むということは一体何なのかということですね。私は3つにちょっと分け、まとめてみました。御霊によって歩むということ、1つ目は御霊を信頼して歩むということです。エペソ書の1章のところで、御霊は保証であると書いてあります。約束を受ける保証である。御霊を受けているときに私たちは神様の子供とされているのです。そして私たちは神様が約束されたものを全て相続する、つまり天国に行く、神様との完全な関係に入れられるということが約束されています。私たちを見ればですね、そこに到達できない、そのように感じるわけです。しかし私たちは御霊が与えられているということは、私たちはそこに到達するということです。エスカレーターに乗っているみたいなものですね。自然にそこまで行くんです。その御霊の約束を信頼するということ、まずこれが一つ目です。御霊によって歩むことの一つ目、それは私たちに与えられている御霊を信じるということ。私たちがイエス様を信じたときに、それは御霊をなさったことです。本当にイエス様を信じているならば、御霊は必ず与えられています。そして御霊は決してあなたを離されることはない。御霊を信じて歩むということ、御霊によって歩みなさい。二つ目に、御霊によって歩むということはどういうことかというと、これは後でも出てきますけれども、自分の罪を殺すということ、罪を殺して、そして心に与えられている教えを行うということです。つまりこれは御言葉ということなんですけども、御言葉の教えが心に与えられている、それによって歩むということです。御言葉というのは、聖書というのは御霊の言葉です。これ全部御霊が書かれたものです。御霊が著者なんですね。それぞれ書簡は人間の著者がいますけれども、例えばガラテヤ書だったらパウロがいますけれども、全て御霊の働きを受けてこれを書いているわけです。つまり御霊が著者なんですね。だから御霊によって歩むということは、この御言葉がダメだと言っていること、禁じていること、それを自分が欲しいときに、心の中で起こることは私たちは止めることができませんね、その罪が。しかしそれが口に出たり行いに出たり足でそこに行ったり、それを止めることは何とか できるかもしれませんね。それをできる限りするということです。それとともに御言葉がしなさいと言っていること、それを何か表面的に守るのではなくて心に与えられている教え、御霊によって心が説得されたときに、あ、本当にこれは私の神様の愛の中で大事なことであると本当に理解したときに、それを積極的に行うということです。私たち自分の中を見たらですね、変わらないって思うんですね。変わらないって思う。これがキリスト教の神秘的なところですね。この聖霊の働きが変えられるんです。変わらないことが変わるんです。クリスチャンとして長く生きれば生きるほどこれをたくさん経験します。他の人には見えないかもしれないけれども、そんなに簡単には見えないかもしれないけれども、変えられていきます。それを祈り続けることです。神様、これを変えてください。私の心の中にこの欲求があります。これを変えてください。祈り続けることです。ある時ですね、なんかすごい体験をしたとかじゃなくて、あ、なんかないっていうふうに気づくんですね。それがその したいっていう欲求がないことに気づくんです。まあそれは一つの例ですけれども、もちろん大きな経験をして変えられることもありますが、ですから二つ目、御霊によって歩むことと、二つ目、それは御言葉に従って歩む。御霊が教えてくださった、私たちの心に教えてくださった、私たちが確信を持ったことをによって歩むということ、それが御霊によって歩むことの二つ目。そして三つ目、御霊によって歩むことの三つ目、神様のために歩むことです。神様のために全てすることです。これが信仰ということなんですね。神様のためにすること、神様のために生きること、それが信仰です。どのように私たちは自分の人生を清めることができますか。神様のために全てをすることです。同じことでいいんです。同じ仕事でいいんです。それを神様のためにすることなんです。神様に祈りながら、神様、今日これをあなたのためにさせてください、あなたのためにさせてください、そのように祈りによって始めた仕事、一日の仕事と何も言わないで始めた仕事は変わります。神様のためにすること、これはこの立法主義と反対ですね。立法主義は正しいことをしながらも自分のために結局してるわけです。自分の義のためにしてるわけです。神様の前に、また人の前に自分が正しいものと見られるためにするわけです、立法主義は。ところが御霊によって歩むということは、それは全てのことをただ神様のためにするんです。これもですね、人間技じゃないんです。人間は自分の心をそのように変えることはできないんです。でも変えられます。完全にされるわけではないけれども、しかし確かに純粋に神様のために生きる部分が私たちの人生の中で生まれていきます。で、この御霊によって歩むということについて3つのことを申し上げました。御霊を信頼しちゃうこと、御霊の御言葉によってそれを心に教えられたことを行うこと、そして神様のために生きること。御霊によって歩みなさい、つまりそれはですね、神様の子供として生きるということなんです。雇われ人じゃなくて、神様の雇われ人じゃなくて子供として生きるということなんです。子供であるということはどうですか。ある社長がいるとしますね、会社の社長が。で、雇われになったら、お前クビや、言ったらもうさよならですね、他人になりますね。ところがですね、社長の子供だったらですね、お前はクビや言っても
社長はその子供とは縁が切れないわけです。社長はその子供に責任があるわけです。
神様と私たちの関係はそのようです。私たちがどれだけ罪を犯しても、クリスチャンになった後でもです、どれだけ罪を犯してもそれは許されます。しかし私たちは本当に神様との愛の中に歩みたいですね。本当に神様の愛のうちに成長したいです。それで私たちは神様の御言葉に従って歩もうとします。神様なしにはこの人生は全く意味がないですし、生きる喜びもありません。でその御霊によって歩むということは、神様は子供としてその安心感を持って、しかし積極的に神様を求めて歩むということです。私たちは律法の下にすでにいるのではありません。これは律法から律法は私たちにとって意味がなくなったというわけではありません。まだ律法は意味があるんです。ところが私たちはこの律法はキリストの律法として従うんです。私たちはキリストの下にいるわけです。律法の下ではなくてキリストの下にあるわけです。この律法は王なしの律法じゃないんですね。もはやそうではなくて、この王がいてくださる、私たちを導いてくださる王がいてくださる、御霊によって働いてくださる王がいる。ですからキリストなしの律法の下にいるのではなくて、私たちはキリストの下にいるから、だからそういう意味で律法は私たちの非常に有益な道具なんですね。私たちはですから自由の中にいられた。しかし本当の自由、本当の自由を得るために私たちはこの御霊によって歩むということが必要なんです。ただ自由にされた自分が基準になっている、自分の欲望のままに生きていいということは逆に不自由です。何も基準がなければ、何もこの人生に理由がなければ、それは自由とは言えません。罪の奴隷となっているんです。そうではなくて、私たちはこの御霊による歩みという完全な自由に招かれています。それではチェックリストを見てみたいと思います。それでは御霊によって歩む私たちはどのようなことに気をつけなければならないか、19節以降ですけれども、19節から21節のところを見てみましょう。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。ここでリストアップされているものは4つのグループに分かれると言われます。1つ目が不貧困、汚れ、公職と言われているところです。ここにはさまざまな盗作が書かれています。神様の形として、神様に似たものとして作られた私たちですけれども、それを盗作してしまっている。まず性的な盗作です。性的なものはもともと汚れたものじゃないですね。性もまた堕落の前に人間に与えられたものです。結婚は清いものです。しかし性的なものを盗作する、結婚の契約以外の関係を持つ、またその欲望に溺れてしまう、そのようなものはどのようにごまかせようとも間違いである。まあこれはなんか当たり前だと思われるかもしれません。特に日本の仏教のような背景でですね、またちょっとキリスト教とは違った理由で 性的なものがもう完全に否定されますね。ただ聖書は性的なものを肯定的に取るんですね。ただその盗作がいけないということです。二つ目のグループは20節の偶像礼拝魔術のところです。これは霊的な盗作です。人間は神様を礼拝する存在として作られました。しかしそれを全くもって取り違えて、さまざまな偽りの神々を拝む、神ではないものを拝んでしまう、果ては悪魔を拝んでしまう、またその礼拝をさまざまに変えて魔術的な方に走る、神秘的な方に走る。そういった盗作、そして3つ目のグループは、これが一番多いんですけれども、敵意から始まって妬み、21節の妬みまでです。ここは共同体的な人間関係の盗作が書かれています。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、これがまあ私たちの一番身近なものだと思います。日本の文化をまあ勉強するとですね、それに対してそのこの共同体をどうやって運営するかということについての知恵がいろいろと見ることができますけれども、それにもかかわらず、長年のいろんな努力にもかかわらず、日本のこう共同体についての知恵は失敗するんですね。いつも人間が2人集まれば、3人4人集まればどんどん複雑になって、なかなかうまくいかないものです。教会であってもですね、人が集まります。で、さまざまなお互いに対する軽蔑や、またお互いに対しておごったり誇ったりする心が出てくるわけですね。あの人は間違っている、私は正しい、自分は真理を求めて一生懸命になっているつもりでも、このような敵意争いが出てくる。ですから私たちはこのようなことに気をつけなければならない。これは非常に私たちによく当てはまることです。私たちは御霊によって導かれていると、御霊によって歩んでいると言いながら、兄弟姉妹を切り捨ててしまう、兄弟姉妹に対して見下す、またはおごり高ぶる、そういうことは頻繁に起こるわけですね。しかし私たちはそれを気をつけなければならない、気づかなければならない。その時に私たちは御霊によって歩んでないと、キリストの愛の命令、互いに愛し合いなさい、これが第一の命令です。私たちはそれを知らなければなりません。そして最後に4番目に、酩酊、遊興、これは放縦ということです。欲求が、それが強大化する、それがもう途方もなくなる、そういう時に起こります。酩酊、遊興、酩酊というのは酔うことですね。遊興というのはどんちゃん騒ぎのことです。そのようなことは御霊によって歩むということにならない。むしろでは、御霊によって歩むとはどういうことなのか。で、22節からのリストが始まるんですけど、その前に21節に大切なことがもう一つ書かれています。このようなことをしている者たちが神の国を創造することはありません。恐ろしい言葉ですね。そのような者たちが神の国を創造、つまり救われることがないということですね。神の国ということは救いということです。では私たち誰が神の国に入ることができるんで、できるんでしょうかと思いますね。でもここで大事なことは、このようなことをしている者たち、このようなことをしているという言葉、ギリシャ語で言いますと、それで忙しくなってしまっている、それで 人生が満たされてしまっている者たちというふうに言っています。このようなことで人生が支配されている者たち、そのような者たちに対してパウロはこのような過激な警告をしているんですね。私たちすべてこのようなものと日々戦っています。しかし神様がいらっしゃるので、神様が私たちの喜びであるので、私たちはこれらと戦うんですね。もし神様が喜びでなかったらこれらと戦えません。これらに負けてしまいます。完全にでも完全にこっちの方に行っちゃいます。でも神様が私たちにとってもうかけがえのない方である。神様が私たち愛してくださっている。この愛が私たちにとって全てであるから、私たちはこれと戦っているわけです。そのような戦っている私たちは、神の国を相続することが約束されています。でもこれをもう完全にもう神様の愛なんて放っちゃって、そっちに行ってしまっている人。もう完全に支配されてしまっている人、そういう人がいるならば、その人たちはこの警告を受けなければならない。この警告は愛から出てきている警告です。戻ってきなさいということです。神の国を相続する、神様の子供であることを思い出しなさいと神様はおっしゃっています。そして御霊の実のリストに参ります。22節、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ず律法はありません。ここでもまたパウロは律法のことを意識してるんですね。あなた方はその御霊によって歩むと言ったら、律法から離れることを心配しているかもしれないけれども、そうじゃないよとパウロは何回もこう、確認してるんです。で、この御霊の実は、3つの部分に分かれます。1つ目は愛、喜び、平安。これは心の最も深い部分のことを話しています。御霊の実、御霊によって働いて動かされている者たちにはどのようなものが絶えずあるか。まず愛ということです。愛ということはイエス様の愛です。自らを犠牲にして使えるという心、まあ、もちろんそれがイエス様ほどにあるわけではないですけど、しかしその心が始まっている。自分の何かを犠牲にして使えるという心が始まっている。それがあるか。正しいことをしてるよ、愛でしょ、やってますよ。でも本当の愛を持ってやっているか。本当に自分を犠牲にしてでも使えるということをやっているか。チェックポイント。二つ目に平安、あ、喜び。罪と恥から解き放たれた喜び。私たちは罪の中に生きる者たちでした。恐れの中に生きる者たちでした。恥の中に生きる者たちでした。しかし神様はこの罪と恥と恐れをキリストの血によってすすいで白くしてくださった。その時の喜びを覚えていますか。その救いの喜び、許された喜び、私たちがそれを忘れられる時にチェック。御霊によって本当に歩んでいるか。あの喜びを思い出しなさい。そして神様に感謝を捧げなさい。詩編で一番多い言葉はおそらく感謝、賛美でしょう。賛美と感謝と同じ意味で使われるんですけど、感謝して賛美して生きるものになるためにはこの喜びが必ず必要です。そして3つ目、平安。平安ということは恐れがないということですね。恐れがありますか。ありますね、当たり前です。しかし心の奥底に平安がなくてはいけない。心の奥底に自分はいつでも自分の全てを開けて示せる、その準備がなくてはいけない。人への恐れがあったり、神様への恐れる必要がない。 神様は許してくださったんだから、平安とはいうことはそういうことです。これが人間にその土台を与えます、足腰を与えます。神様に従って歩むための足腰です、この平安ということは。平安がしっかり持たれていなければ私たちは従って歩むことができない、揺れてしまいます、人への恐れに押し流されます。神様が私を味方としてくださっているならば誰が敵対できようか、ロマ書8章。恐れがない、神様による平安、まずこの一つ目、一番心の奥底のこの福音から出てくる愛、喜び、平安、それが私たちの心を締めなければなりません。そしてその次に言われることは寛容、親切、善意。これは隣人に対する方向のものです。まず忍耐ということ、さまざまな隣人の賭けに忍耐するということです。いろんな悪口を言われたり、いろんな悪いことをされたりしても忍耐するということです。仕返ししないということです。そんなの心の中で無理だなと思うわけですけれども、するんですね。変えてくださるように祈るんです。心の中で隣人がその何か悪いことをしていた時にこうムクムクっと憎しみが起こってくることは止められないかもしれない。しかしそれが外に出るのは止めることができるでしょう。忍耐ということ、忍耐を尽くすということ。二つ目、親切ということ。これは内面的な優しさ、親切な心です。それに対して次の善意というのは行いを伴うものです。優しさ、そしてそれが行われる。三つ目の部分グループに入りますが、誠実、柔和、自制。これは行動の原則、まあ、全体のいつも意識するもの、ようなこと原則として語られています。行動原則、誠実ということ、これはピスティス、真実ということです。いつも真実であるということ、それも非常に難しいことですね。いつも真実であるということ、知恵が必要です。本当に真実に話す、心から話す、偽らない、真実に話すということは難しいことですね。しかしそれを求める、真実、柔和。この柔和というのは非常に大事です。柔和というこの言葉はですね、日本語としてあまり使われないですね。ですのでよくわからないですね。なのでパッと飛ばしてしまいがちです。柔和というこの言葉は低さ、礼儀正しさ、または思慮深さ、ジェントルマン、そのジェントルですね、ジェントルマン、低さや礼儀正しさや思慮深さ。私たちがいくら正しいことを、正しい教理を振り返しても、この柔和ということ、イエス様ご自身がそうであったことをないがしろにするならばチェックしなければならない。私は本当に御霊によって歩んでいるか。そして最後、自制、セルフコントロール。これがクリスチャンの印じゃなくてはいけない。放縦ではなくて自制、希望があるからです。テサロニケ人にも書いてありますし、またロマ書にも書いてありますけれども、昼のものですから、私たちは夜のものではなくて、酔う人たちは夜酔うけれども、私たちは昼のものであるので冷静で目を覚ましていましょうとパウロは言っています。私たちが自制を持つのは平安があるからです。そして希望があるからです。私たちは約束を与えられているんです。だから私たちは奔放な欲望に振り回されるのではなくて自制して歩くものです。この世は自制なんてもういらないよ、欲望のままに生きなよというわけです。しかし私たちは 希望があるので自制して歩みます。24節と25節はここに挙げられたリストをまとめて語られています。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。さまざまな欲望、ここにリストされているさまざまな罪の欲望、それはすでに私たちにとって死んだものとなった。それを殺しなさいということです。他の箇所に書いてあります。直接殺しなさいって。私たちはそれを口に出してはいけません。行いに出してはいけません。私たちのうちの中で殺してしまいなさい、その罪を。そして逆に御霊の実の方は25節でまとめられています。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。これは御霊に従ってフォロー、従って歩もう、突き従って歩もうということです。つまり御言葉に表されている、御霊の言葉に従って歩もうではありませんか。キリストの平安の福音、キリストの愛の命令、希望による自制、そして乳和、それに生きようではないか。26節、互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。この虚栄というのはうぬぼれ、または誇る、自分を誇ることとあります。自分を誇るということは自分を信頼すること、イエス様を信頼するんじゃなくて自分を信頼すること、自分で何か自分の立場を立てようとすることです。そうではなくて、自分を見るのではなくて、自分のために自分向きへ向きの歩き方をするんじゃなくて、神様向きへの向きの歩き方をしましょう。そのようにパウロは言っています。御霊によって歩みなさい。私たちは聞いてまいりました。私たちには御霊が与えられています。ですから御霊が与えられているこの約束を信頼して、また御言葉によって神様のために共に歩んでまいりたいと思います。それではお願いいたします。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。この御言葉は深く、本当に私たちはまだまだこれを瞑想する必要がありますけれども、どうかあなたがそれを導いてくださいますように。私たちは律法の下から救い出されて自由にされました。私たちはもはや自分のために律法を守ることが必要でないものとされました。どうか私たちが御霊によって歩むことができますように。私たちがキリストが今支配されているこの時代にキリストを王としてキリストに従っていくことができますように。またその言葉をますます学んで歩むことができますように。これを福音の喜びを持って私たちが前に進むことができますように。本当に私たちが御霊によってあなたの子供とされていることを感謝いたします。焦らず、ゆっくりと、しかし確実に成長することができますように。どうか私たちの歩みを導いてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。
詩編の133編の B を賛美し、喜兵牧師の祝祷、その後黙祷で礼拝を終わりましょう。お立ちください。
腹から結びて共におるわ、共におるわ、に 注がれたる、注がれたる、尊き油の様に似たり、様に似たり、様に似たり。アロンのひげにぞ流れ下り、流滴るごと、滴るごと、滴るごと、ヘルモンの梅雨の下り来たり、下り来たり、下るごとし、下るごとし、下るごとし。エホバは賢い子に恵み与え、
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。